プロローグ。辛いのはあなたの方かもしれない。家族や親友が鬱になるとマイナスのエネルギーを受けることになる。それはとても苦しい。しかし何とかしてあげられるのも家族や親友なのだ。1. 鬱を抱えたまま生きるということ。私の最初の鬱は十数年前だった。私が最初に鬱になったのは今から十数年前になる。当時私はある出版社の編集部長で部下が10人ほどいた。年齢は40歳を過ぎたばかりの頃だった。若手も育ち、上司は私にいつまでも現場にいないで管理職に徹してくれと言った。ところが、出版社に就職するような連中は、良くも悪くも個性的である。遅刻の多い人間、自己主張の強い人間。これらを束ねていくのは容易なことではない。私は彼らを型にはめずに育てたかった。しかし、そういう野放し状態でマネジメントをすることは簡単ではない。ではどうするか。私はここで大きな壁にぶち当たった。そもそも私自身が型にはまりたくない人間だったからだ。30代から慢性的な十二指腸潰瘍を患い、決してストレスには強くなかった。すでに潰瘍は治っていたのだが、不眠や原因不明のめまいに悩まされるようになった。お前の部署にはこういう問題があると上司が言う。部長、もっと自由にさせてくださいよと部下が言う。部下の誰それが私のことを批判しているといった声が耳に入ってくる。上司が私のことを管理能力がないと言っているという声が聞こえてくる。編集部には売れる本を継続して作り続けるというノルマが課される。ちょうどその頃、会社は伸び盛りで新卒社員を採用したせいもあり、制作点数は増えた。当然肉体的な負荷も大きくなった。組織はピラミッド型が普通だが、急速に大きくなったその会社では、編集部に関するほとんどのことは私一人で決めていたと言ってもよかった。臆病だったのかもしれない。大胆な権限の移譲ができずに、いたずらに月日が過ぎていった。徹夜や残業も日常茶飯事だった。出社したくないと思った日。ある日、電車には乗ったのだが、途中で引き返してしまった。もっとも、当時私は比較的自由に時間を使えた。ネットワークの時代だからと、自宅で仕事をしながら、会社と電話連絡を取ることもあった。それでも、何時になってもとりあえず出社はしていた。あいつはいつも重役出勤だという声も聞こえてきたが、そのこと自体はあまり気にしていなかった。そういう勤務スタイルがこれからは当たり前になるはずだと信じていたからだ。ただ、その遅い出社ですら辛くなった。体が重い。抑うつ感で わけもなく不安になる。あの仕事は大丈夫か？この仕事はうまくいくか？そして、自分はこのままでいいのか？そんなことばかり考えて不眠症になっていった。当時のベスト体重は55キロほどだったが、一時それが45キロにまで下がった。食欲もなくなっていった。うつ病かもしれない。うつ病に関する多少の知識があった私は、まずそう思った。そして、精神科の小さなクリニックに行った。医師は、はっきりとうつ病だとは告げなかったが、少しストレスで疲れているようですね。安定剤と軽い抗うつ薬を出しましょう。と言われた。つまり、それほど重症ではなく、なんとか日常生活を送れる程度のうつということである。これが最近問題になっている軽症うつ病である。これについては第一章で詳しく述べていきたい。